こんばんは。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は萌柄さんのエッセイ、この味もまたいつか恋しくなるという本について話してみようと思います。ある料理を口にするとどうしようもなく思い出してしまう、あの日あの人を描く、グルメじゃない僕にとって恋しくなる味のお話。彼女との最後の朝食となったシーフードドリアと白ワイン、王貞治のサインがある店はデザートが美味しいと豪語する先輩、ジャンボモナカを食べながら有名になりたかったなと言った友人、冷えてチーズが固まったピザトーストを片手に初めて見た母の涙、著名人のファン多数、大人気エッセイ連載、待望の書籍化。目で食べる料理の数々は僕の記憶の隅にしまってあった思い出を引っ張り出して、切なさという味に変える。時にしんどくもなるが、また本を開きすっかり中毒になっている自分、ああなんだよ涙流れてるじゃんという鈴木治さんのコメントが帯に書いてありますね。この味もまたいつか恋しくなるということで、まあ、たくさんの食事の名前とともにエッセイがあってですね、まあどれもやっぱり萌柄さんなんで、なんかエモいんですよね、物悲しいっていうか、ちょっとだけタイトル読んでいくと、読まれたい日記、朝入りコーヒー、青岡、アスターメン、ミャー、生姜焼き定食、美味しいと彼女は言ったシーフードドリア、デタラメなおまじない、ピザトースト、どうだうまいだろう、父のチャーハン、雨しばらく止まないみたいですよ、ハイボール、綺麗に騙して、風俗嬢のお弁当っていう、あの千早茜さんの香りをテーマにした小説の中に、あの人間の五感の中で唯一脳とつながっている、まあ、記憶とつながっているのは嗅覚だっていう、嗅覚だけが脳の海馬とつながっていて、匂いを嗅ぐと、過去の思い出を思い出すことがある、五感の中で嗅覚っていうのは特別なんだみたいな、そんな話がありましたけど、人はやっぱりあの匂いを嗅ぐと、その匂いにまつわる、まあ、食事なり、何かの季節だったり花だったり海だったり何だったり思い出すんですけど、それだけではなく、そこで自分がどういう経験をしたかみたいな、その思い出とともにね、なんか、食事を思い出すっていうことはあると思うんですけれど、だから萌柄さんはこのエッセイの中で、コーヒーを飲んだその香りであの時の思い出、その時もコーヒー飲んでたなみたいなのを思い出して書いてるっていうね。で今味わっているこの食事を体験しながら、まあ、過去をこう再生してるような感じなんですよね。でこの味もまたいつか恋しくなるんだろうなって、あの時のあの味みたいにみたいな、まあ本当に萌柄さんらしいエモい、ちょっと切なくて滑稽でかっこ悪くて情けない、でもなんかキューンとしてしまうっていうエッセイでしたね。私はまだ全部読んでなくて、ちょっとずつね、本当にそれこそ味わいながら読んでるので、読むスペース結構ゆっくりなんですよ。今読んだのは綺麗に騙してっていう、風俗嬢のお弁当っていうタイトルなんですけど、人間の感情の中でこの世で一番尊いものっていうのは綺麗に騙してという感情ではないだろうかっていう萌柄さんが言うわけですよね。でこの時、思い出していた、まあ、食べていたお弁当とともに思い出していた自分の友人が、まあ、風俗嬢に騙されていたという、 話エピソードで、萌柄さん自身も学生の時に憧れの女性がいて、でこの人が言ってるの絶対嘘だろうなとか、いいように使われてんだろうなとか思いながらも自分には下心があって、騙されててもいい、でも優しくされたら嬉しい、綺麗に騙してほしいと思ってたみたいな。で友人が風俗嬢に騙されて、僕はそれでもいいんですなんて言ってるのを聞きながら自分の思い出を思い出して、わかるって言ってるっていうね。なんか萌柄さんのエッセイ読んでると、なんかすごい自分が嫌になっていきますよね。私は結構なんていうの、自分で言うのもなんなんですけど、割と真面目かもしれないな、人から見ると真面目だろうし、結構つよつよな人間に思えてるんだろうなとか思うんですけど、まあもしかしたら萌柄さんはそれと対極にいるかもしれない。性別も違えば、強いかといったら弱いと形容されてしまうタイプかもしれないし、真面目かって言ったら、真面目とは言えないかなみたいな人かもしれなくて、だからこそ、私には体験できないような人との出会いとか、自分の情けない体験とか、もうその中にあるちょっとこうキラッと光るような思い出みたいなものを手にすることができる。私はなんでこういうことはできないんだろうなぁなんて、萌柄さんのエッセイを読むといつも思いますね。男性のエッセイとか、まあ男性が主人公の物語に憧れる時はいつも自分の性別が女性であるということをすごくこう食いるというか、次は男に生まれ変わりたいななんて思うことが結構多くてですね、やっぱり体格的に筋力とか、そういった人間的な強さで言うと、やっぱり女性より男性の方が筋力もあるし、身長も高い傾向にあって、で肌も強いとかね、なんか人間的にも優れているような、人としてね、生物としてはなんか女性より男性の方が優れているんだろうなとか思うし、女性みたいにね、なんか夜道気をつけないといけないとかもないから、別に一人でふらっとその辺夜歩いたっていいんだろうなとか思ったりするし、それこなんか襲われたところで力で勝てないってことは、まあ、男性間の中ではあるかもしれないけど、私みたいに女性みたいに男性に襲われるかもしれないみたいな、そういう恐怖はないわけですよね。だから自由気ままにふらりといろんなところに顔出したり、なんか自堕落な生活が成立するんじゃないかななんて思ってるところがあって、そういうのが羨ましいなと思ったり、あとは1ヶ月間外で寝泊まりしたって、まあ、生理みたいなものはないと思うので、あんまそんなこと考えなくてもいいっていうのはすごい羨ましいし、髪の毛がすごい短髪だったって女性だったら、あ、なんか潔いねみたいなかっこいいねとかわざわざ言われたり気を使わせてしまうんだけど、男性だったらそんなこともないだろうしとか、まあ、自分にはないものをすごい羨ましがってしまうんですよね、私はね。何が言いたいかというと、こういう生き方にすごい憧れるけれども、それはきっとこれが男性だからなんだろうなみたいな、ちょっとうがった見方もしていると。でそういう見方をしている自分があんまり好きではないんだけど、やれと言われたらちょっと難しいななんて思う部分があります。このエッセイの中に人には言えない恋をしていた時の相手の女性と、横浜のホテルのニューグラントっていうホテルの シーフードドリアを食べたというお話が出てきていて、なんかその話もすごい良かったんですよね。で、その人には言えない恋をしたことがあるみたいなことも、なんか萌柄さんだったらこんな風に言って、でも私さやっぱり離婚するのやめようと思うんだみたいな、そのホテルの朝食でシーフードドリアを食べながら白ワイン飲みながらそんなことを言われるみたいな、そっかとかいう、そういうのもこれ男女逆転だったらなんかエモい話として受け取れるかななんて思ったりする。女性視点でこれを書いてて、まあ、ホテルニューグラントの朝食で一緒に白ワインとシーフードドリアを食べながら、相手の男性が俺やっぱり離婚するのやめようと思うんだみたいなこと言い出したら、きっとそれはなんかもうサスペンス劇場になっていきそうな感じですよね。なんかね、萌柄さんだからこういう話も、例えばなんかこうドラマで言うとこうリリー・フランキーが演じそうな男性として、ある意味好意的にちょっと同情しつつも、こういうおじさん素敵だよなみたいなあったかい目で見れてしまうエピソードも、男女逆転するとこれが成立する女性っているのかななんて思ってしまう。自分の情けないことをこう話しても成立するって言ったら、芸人さんとかがそういうものかもしれないけど、女性でそういうことやってる人って、どうなんだろうとかね、あんまり笑えないというか、女性芸人が自虐ネタをやってると痛々しいとか、ちょっと笑えないなみたいな、そういう見方で見てしまうっていうところあると思うんですけど、例えば大久保佳代子さんだったり、熊本プロレスの熊本ちゃんみたいに、割と自分のなんかそういう恥ずかしい部分とか性の部分とか体のことを赤裸々に話して、周りからあんまりこうちょっとやりすぎだよねとか、なんか自虐笑えないよねとか、かわいそうだよねみたいに見られるなんてことがない女性ってほんと少ないよなって思うんですよね。だからこそ大久保さんのラジオとかすごく好きで聞いてしまうのかもしれないし、まあ、いろいろ話しましたけど、私はなんか萌柄さんとかみたいになんか情けなくて悲しいけど、それでもなんかキラリとするような体験をちょこちょこ手にできる人っていうのがすごく羨ましいんだろうなって思ったりしますね。で、それはなんだか女性にはなかなかハードルが高いことのように思っているなって、そんな感じですね。私は萌柄さんのエッセイを読むときはいつもいいな、あ、羨ましいなと思いつつ、ちょっと嫉妬している自分を感じるなという気がします。ということで、めちゃくちゃ面白いエッセイなので、ちょっとずつ楽しんで読んでいきたいと思いますし、萌柄さん好きな方はね、今回も間違いなしだと思いますので、ぜひ買ってみてください。ということで、今日は萌柄さんのこの味もまたいつか恋しくなるという本について話してみました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。